皆様おはようございます。エミリーです。お元気でしょうか。ロサンゼルスは土曜日の朝、土曜日、日曜日、週末はですね、普段は子供たちと家族の日なんですが、この週が明けると私と子供が、フライトでもう日本に旅立つので、息子がこの週末最後のね、週末最後という、まあ最後といってもまあ1ヶ月ぐらい、もう息子に関しては 1ヶ月、2週間、3週間ぐらいでアメリカに戻ってくるんですけど、何したいっていうと、息子がハンバーガー食べたいって言ってね、ロサンゼルス名物のインナンアウトが食べたいということで、パパが子供たちを連れて行ってくれました。で、私はね、全然ハンバーガー食べたくないっていう、もうちょっとノリが悪い家族の一人ってなって、全然ハンバーガー食べたくないから私は行かないっていうので、パパと子供たちで行ってきましたので、ポカッと時間が空いたので、ずっと喋りたかったことを喋りたいと思って収録をしてます。この喋りたかったことというのはですね、この今年の3月4月5月末まででヒューマンデザインの一番最初のクラス、基礎1クラスというのがあるんで、私のヒューマンデザインクラスは基礎1クラス、基礎2クラス、中級クラスとあるんですけど、基礎1の一番最初にヒューマンデザインを学ぶクラスを受けてくださった今もう4期生、今年が4期生の方なんですけれども、その方がクラスを受けてどうだったかっていうのを書いていただいたブログがあってですね、もうこのリンクの下に貼っておきたいと思うんですけども、それを先週でしたかね、教えていただいて、もう書いてくださってることがね、素晴らしい素晴らしい。この基礎1クラスを学んで、基礎1ってね、このクラスの方にも皆さんにもお伝えしたんですけど、本当基礎1のクラスってほぼわからないまま終わってもしょうがないぐらいなんですよ。これを言うとめちゃくちゃ語弊ありますけど、そんなクラスを受けたのにほぼわからないままってどういうことって思うと思うんですけど、全く新しい概念なんで、例えばカラスは黒じゃないですか、この私たちの地球で。でもカラスって白なんだよって言われてるような感じなんですよ。とか、この世界って、例えば地球って丸いじゃないですか、でも地球は水平かもしれないよって言われてるぐらいのこと言われるんで、そうかもしれないし、それに興味持ったから知りたいけど、で、分かった気もするけど、なんか、みたいな、どういうことみたいな感覚が普通かなって思ってて、今、例えば1期生、一番最初に受けてくださった1期生の生徒様たちの中で、ヒューマンデザインのセッションをたくさんされてる方とか、ヒューマンデザインを使ってコーチングされてる方とか、ヒューマンデザインのクラスを持たれてる方っていらっしゃるんですけど、その方たちでさえ、やっぱ一番最初のクラス受けた時は、なんか分かったって言い切っていいのか、まあでもすごい浅いとこでいくと、なんか面白かったみたいな、なんかそんな感覚からスタートするのが通常なんですね。なぜならものすごい複雑な話してて、今までない概念を話してるから。例えばよくこのスタンド FM では感情の話とかもしてます。感情をのエネルギーを出す側と受け取る側がいるとか、アイデンティティとかもそうなんですよ。アイデンティティも自分の確固たるエネルギーを持ってる人と持ってない人がいるとか、アイデンティティって全世界の全人類が持ってるものじゃないですかとか、そういうことからすると、まあ、地球のが丸くなくて水平だよって言われてるのと同じぐらいの事件だと思うんですよね。なので、分からなくていいというか、分かろうとしなくていいというか、へーぐらいで、でもね、体とね、潜在意識には入っていくんですよ、そういうものって。だからそういうことで、なんとなく深まっていくっていうのがヒューマンデザインだから、この、サトミンっていう方がね、4期生のサトミンっていう方がブログに書いていただいたのを読んでいて、あ、こんなに伝わってたんだと思って、すごく嬉しかったし、私にとってはすごく自信にもなりました。あ、こんなに伝わってくださる方がいたんだな。だから自分の中では、割とこのスタンド FM でもよく言ってますけど、もう本当伝えるってことに私はもうこれからも練習して、訓練して、日々ね、こうやってスタンド FM で喋るってことも意欲的にやっていきたいし、私のこの生涯を通してですね、こう何か自分の知ってることとか、自分が情熱持ってることを伝えるってことが、もう私は話すことが仕事みたいなものなので、やっていきたいと思って、で、それがやっぱり伝わった、分かっていただいてるってか、想像以上に受け取っていただいてるってことが、こんなにもね、自分にとっては、 嬉しい。そして私にとってはもうご褒美のような文章だったかなって思ってます。その文章を書いてくださった4期生のさとみんのブログをね、全文は下に貼っておきますので、もうすごいね素晴らしい構成になってるんで、ぜひ読める方は読んでいただきたいなと思いますが、一部私の方で抜粋して読ませていただいたらと思います。ヒューマンデザインのクラスを受けてきました。ヒューマンデザインシステムとは魂の設計図とも呼ばれ、生まれ持った本質や特性を読み解くためのシステムです。東洋や西洋の様々な英知が組み合わさっていて、とにかく奥深くて面白い。講座を通して感じたのは、人は誰一人同じではないというシンプルな事実でした。たとえ設計図が似ていても全然違う。これまでにあらゆる人と影響し合って生きてきた人生経験や背景が重なります。同じ人も同じ人生も一つとしてありません。それぞれが本当に違う。ヒューマンデザインを学ぶほどに人の複雑さと尊さを感じるようになりました。どんなに素晴らしいツールも使い方次第です。ナイフは美味しい料理を作ることもできるし、人を傷つけることもできる。言葉も同じ。安心や希望を届けることもできるし、誰かを深く傷つけることもできる。だから私はヒューマンデザインや和尚禅タロットを正解を決めるもの、人をジャッジするものではなく、幸せに向かうための道具として使いたい。大切なのはツールそのものではなく、その先にいる生身の人間にどう使うのか。私が本当に見たいのは設計図やタロットカードではありません。その奥にいる泣いて笑って迷いながら懸命に生きている人の生き様です。人を分類するためではなく、人を理解するために、正解を示すためではなく、その人を尊重するために、ヒューマンデザインを通して人間への深い愛と敬意を持って向き合われる先生の在り方から多くのことを学ばせていただきました、という文章を読んでですね、本当にまずはさとみんありがとうございました。こんな素敵なね言葉にしていただいたさとみん、本当にありがとうございました。でこのね書かれていることがもう本当全部素晴らしいんですけど、本当にこのね幸せに使うための向かうための道具っていうのが、この感覚を基礎1クラスを受けている時に受け取っていただいて本当に良かったな。なんかね、ジェネレーターがどうだとか、プロジェクターがどうだとか、戦略と権威がどうだとか、仙骨がどうだとかっていうのも、ものすごく大事だし、それを私たち学んでるんだけど、これをよく知っていくと、そして時間がどんどんどんどん経っていくと、これ、知るってすごいんだけど、変な人が知ったら危ないなっていうぐらいのものだってことに気づいていく方たくさんいらっしゃるんですね。一期生の方とかともよくその話をするんですけど、なぜならさとみんが書いてくれてるよう通り、これを使って安心や希望を届けることもできれば、誰かを深く傷つけることができるんですよ。でそれは深く傷つけるっていうのはね、意図的に傷つけるわけじゃなくても、さとみんの書いてくれる正解を決めたりとか、ジャッジメントを起こしたりしてしまうことができるんですね。これね、和尚禅タロットもそうなんです。和尚禅タロットのクラス私言ったことあるか分かんないですけど、和尚禅タロットもね、すごい人を傷つけれる道具になるんですね。だから使う側の人間がどれぐらいの意識でいるかってすごく大事で、で例えば傷つけることもできれば操ることもできるんですよ。占いって怖いですよ。占いってね、素晴らしい道具なんですけど、特にタロットなんかだったらもっとその威力を感じて、どこかで私これスタイフで喋ったことある気がしますけど、占いって受け取る人たちにもよるんですけど、自分よりすごいものだって思ってる人たくさんいるんですね。占いが自分よりも大きなものだとか、もちろんそういうエッセンスはあるんですね。人類の英知が詰まってる、もしくは目に見えない力が入ってるからそういうものなんだけど、でも生きてるの私たちじゃないですか。だから例えば占いで出たことが自分より尊いもので、自分よりよっぽどすごいもので、自分を無下にしてでも従うものだって思わせてはいけないんですよ。でこれは私の意見です。もちろんそういうふうに占いを使って成功されてる方もたくさんいますよね。 例えばこう投資とかしてここに行ったら危ないとかって、そうやって危険な感覚を植え付けていく人たちもいるし、タロット占い師の方にもそんなこと語って、私タロット占い師になる頃山ほど鑑定を受けたんで、そういう方もたくさんいらっしゃったんですけど、私が一番最初に受けた森田のり子さんっていうのは全然そういう方じゃなかったんですよね。本当にね、論理的で、自分の中を見つめることで自分で幸せをつかんでいくんだって、自分の人生は自分で作っていくんだよって、あんた覚悟を決めたら人生決まるんだよっていう、もう本当自分ありき、現実の肉体を持った私ありきのタロットの使い方をされている方で、私はその方のお弟子さんからタロットを学んだんで、その使い方がやっぱり一番好きだし、私には合ってるし、私はそういう人でありたいっていつも思ってて、だからタロットとかなんかそういうこう目に見えないエネルギーってあるんですよ。私たちはそういう物体なんで、そもそも私たちがエネルギー体なんで、なんだけど自分より従うべきものはこの世界に何一つない。自分がタロットで最後ですね、自分が引いてるんで、私が決めたんで、私が選んだんで、でそっからメッセージが来るんでっていう、そういうスタンスでいたいって思ってて、だからタロットが決めてくれるわけではない、ヒューマンデザインが決めるわけじゃない、私が決めるんだ、でそれをそういうふうに道具として使っていくんだってことはすごく私は大事だと思ってて、でそのスタンスでこっち側がいた場合、必ず相手にもそれが伝わっていくんですよね。このヒューマンデザインとかタロットっていうものを扱う側の私たちがそういうつもりでいる、正解を決めるものでも、その人の人生を決めつけるものでもないし、その人の正解を決めつけるものでもないし、その人をジャッジメントするように使うものではない、でその人が生身の人間にどう使うのかっていう、さとみが書いてくれてるね。でその方が泣いたり笑ったり迷って必死に懸命に生きる、その方の助けになるものだっていう使い方でお伝えするっていう姿勢ってすごく大事だと思っていて、それ全部ここに書かれてるって本当にびっくりしましたよ。本当にびっくりしました。すごい。でもサトミンの私設計図知ってるんで、さすがだな、受け取るよね、吸収するよねみたいな、まあ、吸収するっていうか、私とね出会う前からタロットされてる方なんで、やっぱりそういうことをたくさんタロット鑑定をされながら、タロット鑑定してるとね、本当ね感性が磨かれていきますよね。こういうね、サトミンの書いてる人間臭い美しさとかっていうのも、私ね、これタロット鑑定やってるからこれ感じるんじゃないかなと思ってて、タロット引きながら人と喋るって、人生で全員ね、一生に一回ぐらいは、一年間ぐらい300人ぐらいとね、話してきたら、タロット使って話してきたらいいのにと思うのが、私たちの人間としての感性とか、人間としてのね、いろんな部分がね、心もそうだし、頭もそうだし、この感性的な感覚とか、この人間臭い部分とかを、が磨かれていく。磨かれていくってなんかすごいことになるんじゃなくて、なんかね、研ぎ澄まされていく、その感覚が。うん。で、人間って本当にいろいろあるんだなとか、人間っていろんなことあるんだな。ここ書いてくださってますけど、人には光もあれば闇もあるんだな。強いこともあれば弱いこともあるんだな。美しいこともあれば醜い部分もあるんだなっていう、本当人間のね、様々な生き様が見れるんで、すごくね、こっち側が人間としての、こう、生きる幅が広がるというか、なんだろう、自分自身に対してもそうなんですけど、いろんなことね、許せるようになっていて、そして感性はすごい磨かれるって私思ってて、だから私は全然タロット占い師になりたいと思ってやったわけじゃないんだけど、なぜか偶然にも最初の1年で本当にたくさんの方、それこそ300人ぐらいの方と、最初の3ヶ月で100人以上の方と無料セッションしたん で、その後にはね、有料でバーッと1年間タロット走り抜けた、あの期間が自分の人間を見るベースになったかなって今では思っていて、その時にすごくね、まあ自分何者でもなかったからっていうのもすごく考慮され、自分のなすごいいい部分だったと思うんですけど、本当に何でもなかったから一生懸命みんなの話聞いてたんですよ。で、なんでそうなんだろう、で、なんでその人のタロットで、このタロットが出るんだろうってことを、もうがむしゃらにずっと勉強させていただいてた。 で終わった後もその方のタロットカードのこととかを全部記録に残してやってた、あの1年でこの感覚っていうのが研ぎ澄まされたかなと思ってて、でそういうだからね、サドミもタロット鑑定ずっとされてるから、多分こういう言葉が出るのかなっていうのは私はすごい美しいなって思いました。で本当にね、この生身の人間っていうのを私たちは感じにくくなってると思うんですよね。やっぱりオンラインってめちゃくちゃ便利だし、私もオンラインがあるからここまで子供産んでね、授乳と授乳の合間にタロット鑑定とかできたわけで、もうズーム会社には感謝してもしきれない、お金持ちになったらズームにね、あの本当に謝礼金渡したいぐらいすごい感謝してるし、オンラインって SNS とかもやっぱりあったから私は皆様に知っていただけたっていうのがあるんですけど、一方で嫌だったら消せるじゃないですか。例えば SNS とかって、あのなんかインスタとか見ててこの人変なのと思ったらピュンって消せるし、 YouTube とかもパンってやれるし、あのストップできるし、なんかこう人間と人間で接するっていうことが、例えば Zoom とかでもそうですね、あちょっと今とかって言って消したりできるじゃないですか。でそういう人間と人間で生身で接し合うってことよりも簡単にあのこう切ることができるというか、この人間臭い部分を見ないように生きていけるというか、嫌だったら、嫌だったら別にいなくなっていいんですけどね、嫌だったら見なくていいんだけど、でもそれって本当は美しいはずの人間臭い関わりさえも失ってるんじゃないかなって。でそうした時にそういう人たちがタロットとかヒューマンデザインを使い方として人のジャッジメントになったりとか、人を切りつけるものになっていくんですよね。でそれはなぜなら生身の人間の涙とか苦しみとか怒りとか喜びをがっつり感じてないから、だから分かんないんですよ。悪気もないかもしれないですね。だからなんかこの使い方本当にね、道具なんですよね、これってね、本当に道具で、使う人たちがどういうつもりでいるか、どういう自分であるか、どれぐらいのこの人間っていうものに向き合ってるか、そして自分自身に向き合ってるかですね、どれぐらい自分の至らなさを知ってるか、どれぐらい自分の素晴らしさを知ってるか、どれぐらい自分の醜い部分を知ってるか、どれぐらい自分のずる賢い部分だったり、もしくは自分の美しい部分だったり、あの陰と陽なんで全部あるんですよ。私ね、ずる賢さゼロですなんて言ったらその人のが詐欺師じゃないですか。絶対詐欺師ニコニコ近づいてくるじゃない、いい人ですってふりして、あれだから詐欺師なんだよね絶対ね。でも本当人間には、人間の中にはいろんな部分があって、でそれを自分がどれぐらい知ってるかですよね。醜い自分とか汚い自分とか、でその一方で自分の中にはすっごい美しい自分もあって、でそういうことを知ってる人がこのツールやっぱり使ってほしいなって、この文章読んでてすっごい感じて、改めて私はね、あの自分の在り方も見直したというか、なんか今までは本当にね、知りたいと思った人みんなに伝えたいって思いがねすごく強かったんですよ。ヒューマンデザイン知ってめっちゃいいから、これすごいからみたいなね、知ってるみたいなずっと思ってたんだけど、なんか改めてね、本当の意味で知る必要のある人たちに知っていただきたいなっていう気持ちにすごく今日強く感じたというか、でそれが、まあ、ある意味で責任になってくるかなともちょっと思って、ちなみにラウルーフで、ヒューマンデザインを作り上げたラウルーフは誰にでも知ってほしいなんて一回も思ったことないってもう完全に言い切ってて、知る必要のある人が知れるようになってるから、誰にでも、逆に誰にでも言わないでって言ってるんですよ、ヒューマンデザインのことを。ラウルーフはあのイビザ島を拠点として世界中をヒューマンデザインの講師として回ってたんですけど、いろんなところに布教に行ってたんですけど、でもお弟子さんとかにでも誰にでも言わないでって言ってたんですね。でその意味が改めて今日すごく分かったというか、そうか、これは誰にでも言うべきものじゃないな、本当に知って使っていける人たちと、私はその人たちに私の命をかけてお伝えしていくっていうことが必要になってくるのかなって、でそれが私の責任かもしれないなって 思って、そんなことまで考えさせてもらいました。ぜひ皆様、下にブログ貼っておくのでぜひ見てください。他の記事もね、めちゃくちゃ面白かったですね。昨日初めて、昨日というか先週ね、初めて読ませていただいてたんですけど、で、さとみんはタロットの鑑定リーディングをされているということで、さとみんは私のタロットの生徒様、私が一番最初にタロットをお伝えした方のからタロットを学んでらっしゃるので、タロットを使って自分の人生を作り上げていくっていうね、さとみんが書かれているのが、自分自身が調和した状態で純度の高いエネルギーで鑑定を届けていくっていう、本当に素晴らしい状態でタロットの鑑定をしてくださると思いますし、さとみんの設計図上ですね、ご自身を抜きにして、自分のエネルギーを抜きにして相手を 見抜いて読んでいくっていうことができる素晴らしい方なので、ぜひタロット、ちょっとタロット見てほしい、自分に気づきたい、自分の人生を生きていきたい、そんな方は読んでもらったら素晴らしい機会になるんじゃないかなと思います。では素敵な一日を。バイバイ。